こんにちは。一人ビジネスマスター西田光弘です。一人ビジネス大学本コース主第4号売る仕組みを見るをお届けいたします。ここまでですね、1号2号3号とですね、いかがだったでしょうか。これも毎回、今回も言いますし前回も言いました。それから、今後も言っていくと思うんですけれども、やっている人、やっていない人、それぞれだと思うんですね。で、1号からですね、コツコツと続けられている方はですね、だいぶですね、1号で言っていること、2号、3号、そして今回お話しするこの4号の話が、つながってくることが、わかるかと思います。でも、かといってですね、3号だけはやったんだけどね、と2号、1号ちょっとやってなかったんだ、もしくはですね、1号だけやって、その後2、3とサボってたよね、っていう方もですね、今回のお話を聞いて、そっかというふうに2、3と戻って、そのワークをやっていただいても構わないですね。というのがですね、この1、2、3、4、そして今後の5、6とお話をしていったときに、4は4だけ、3は3だけとかというふうに、単体で完結はしていくものではなくてですね、4をやれば1も2も気になるし、3をやれば今後やる5と6が気になるというような形で、みんなつながっていますので、お届けするのは順番でお届けしているんですが、いつでもですね、いろんなワークにですね、行ったり戻ったり、して、ぜひやってみてください。やらなかったのはですね、たまたまですね、その時興味とかタイミングじゃなかったかもしれないんですけども、いつでもですね、戻って、やってみてください。ではということで、今回ここまで3回で、じゃあ、やってきたよと、ワークをやってきたよということでですね、お話をですね、続けていきたいんですけれども、おそらく感じてきていただいているのが、いろいろとですね、セールスツールを見たり、価格を見たりしていると、実は、今まで毎日していた消費行動とか、それから歩いて見ていた風景がですね、自分がですね、自分の行動が、実は、販売者提供者側の仕組みの中にいるということをですね、認識し始めたのではないのかなというふうに思うんですね。で、ただ単に買ってお金を払って受け取ってという形で終わっていたその消費行動がですね、実は仕組みの中でこんな流れに乗っかっている、こんな位置にいる、こんな場所にいる、こんなふうに販売者の方は考えているラインとかですね、流れの中のどこの部分にいるのかななんてこともですね、おぼろげながら見えつつあるんじゃないのかなっていうふうに、思っております。で、じゃあですね、この週を受けている方、どんな方にですね、このコンテンツをお届けしているか、再度ですね、ここで、3回終わって今4回目になるんですけども、少し確認をしていきたいなと。そもそもですね、この週、一人ビジネス本コースを申し込みいただいたのは、ビジネスをやっていくとどっかでですね、ボトルネックというか天井というか、伸びていくときに、棚みたいなものがですね、ありますよね。そんなお話から、受けていただいていると思います。もちろんですね、シュープラスハーの方も受けていただいておりまして、その皆さんにもですね、基礎のですね、知識としてデータベースを貯めてくださいということで、お届けしております。じゃあなんでですね、毎月毎日の中でデータベースを、集めていっていただいているかというとですね、ちょっと思い出していただきたいんですけれども、例えばセールスツールのお話、それから価格のお話っていうのはですね、もし全くですね、こういうデータベースがなかったらですね、自分がボトルネックになった行った時にですね、参照する、調べるですね、なりたいビジネスのモデルが、全くないわけなんですね。意識して見てない毎日の情報はですね、決してですね、後から引き出してこれませんので、いつかどこかでボトルネックに行った時、もしくはもうすでにボトルネックの方がですね、後からですね、そういえばあんなモデル、あんな価格帯、あんなセールスツールがあったよねと引き出すためにはですね、意識してデータベースを貯める必要があるということですので、主の方、主プラスの方、それから派の方もですね、何もガリガリと、机に向かってワークをやってくださいというような形ではありませんので、日常の中でぜひですね、データベース貯めてみてください。そしてですね、なんでこんな3回目、終わって4号でですね、こういう話をするかというとですね、 これは別にこの私の一人ビジネス大学この本コースだけではなくて、まあ、いろんな教材をですね、考えてみていただけると、多くの場合よくあるのは、3回ぐらい3号ぐらいやるとですね、そろそろ中だるみしてませんかということですね。もうだいぶお腹いっぱいになってるんじゃないでしょうかということなんですね。例えばですね、私なんかだと、子供の頃真剣ゼミというのをやってました。1ヶ月目結構頑張ってやりますよね。そして2ヶ月目、まだですね1ヶ月目の余韻も残ってて、よしやろうというふうに1ヶ月目ほどじゃないんですけども頑張ってやってみるかなと。そして3ヶ月目そろそろですね、気分も下がってきてですね、でも教材届くしと、やんなきゃなぐらいでやるわけなんですが、そろそろこの4号目4ヶ月目ぐらいからですね、まあいいかというような形でもしかして中だるみしてしまうような時期なんじゃないでしょうかということですね。で、もともとの目的がですね、今お話をしたように、ボトルネックが来るとき、来たとき、もう来ている方もそれぞれなんですけれども、その時に参照するデータベースをですね、集めて、さらにその後どうしたいか考えるためにですね、データベース集めをしていただいているわけなんですけども、その見るときにですね、いろんなことを考えてください。よく見て考えてくださいということをよく言っていますが、考えてくださいっていろんなところでよく言葉で言われるんですが、考えるって一体どんなことなんでしょうっていうことをですね、考えてみたことってありますでしょうか。今日はですね、まず冒頭そんなお話をしたいというふうに考えています。この考えるってどういうことなんでしょうという前にですね、共通言語という話でサポートプロのオフィスでですね、よく言う犬になってないそれっていうことをですね、今日はちょっとお話をしたいと思います。できればこれは、お友達、仕事の仲間、それからご家族、兄弟どなたでも構いませんので、2人以上、まあ、3人でも4人でも構いませんので、でやってみていただけますでしょうか。まず裏紙でもノートでも何でも構わないので、そこのレジュメにあるようにですね、真ん中に犬って書いていただけますでしょうか。そして犬の輪っか丸の外にですね、右左5本ずつひげを生やしていただいてですね、その線の上に単語が言葉が書ける程度、隙間を空けてですね、丸に10本の線が出ているような絵を描いていただけますか。これをご自身とそれからお友達、その他のですね、一緒にやっていただく方とですね、皆さん書いてみてください。よろしいでしょうか。そうしましたらそれをですね、書くのはですね、犬について自分がどんなですね、イメージ、感じ、自分のですね、持っているですね、犬に対する認識というのを書いてみていただきます。犬ってどんなふうに思っているというふうに書いてみてください。時間は多分1分もあれば書けると思います。そうするとですね、例えば、右側にふさふさとかかわいいとかなめるとかですね、ペットとかっておそらくですね、出てくるはずですよね。そうしましたら10個ですね、イメージが出てきているんですが、それを2人なり3人なり参加している皆さんで、いくつですね、全く同じものがあるかどうかを答え合わせをしていただきたいんですね。答え合わせの時には1人の方が次々とですね、ふさふさとかなめるとかって言っていって、3人なら3人全員がですね、あるって言ったらあるんですね、丸ですね。1人でもないっていう方がいたらどんどん次に行っていけばいいですね。そうすると10個終わると、何個はですね、みんなが持っている認識なのかなっていうのが分かるんですが、答えを先に言ってしまいますと、これはせいぜいあって3個なんですね。3個もあったらもうびっくりという感じなんですが、だいたい1個か2個ぐらいだと思います。とこれはどういうことかというと、犬というですね、みんなが知っている日本語で同じ単語なのに、そこには30個ぐらいのですね、違う認識が、混じってお互い、会話をしているということなんですね。犬って可愛いよねとかって思ってる、犬って可愛いという単語の中にはふさふさと思っている人もいればですね、尻尾を振ると思っている人もいればですね、はたまた自分では全く思いつかないような単語でですね、認識している方がいるわけですね。そうすると犬ってほにゃららだよねっていう時には、もともとが認識が全然違うので、実は会話が、噛み合わないということがたくさんあるんですね。 これは本コースだけじゃなくて普段のコミュニケーションでも使えるお話ですので、ぜひですね一回犬で試してみてください。おそらく日常会話の中で噛み合わないことがあるとすると、お互いの犬が違ってるんだよなというふうに思い出してみていただきたいんですね。ではということで、その犬にあたるところに考えるというのを入れてみるとどうなるかというお話なんですね。今ここで考えるについてはやらないんですけれども、私が思っている考えると、これを聞かれているご自身が考えている考えるというのは、違うということはですね、想像に固くないと思うんですけれども、じゃあ私が持っている考える考えてくださいという時のお話を、少しさせていただきます。以後ですね、この週のコースの中で考えてみてくださいっていう時は、私が持っている基準とか認識で考えてみてくださいっていうふうに言ってますので、今後ですね共通認識として知っておいていただけたらなと。まずですね、考えるについてよくするお話はですね、私はゴルフのお話をよくしますね。それは基準の問題なんですけども、まず量ですね、量の基準のことですね、考えてますかっていうのを、ゴルフのですね練習量に置き換えてよくお話をします。ゴルフというのはプロゴルファー選手になろうとすると、大抵はですね、ゴルフ場の研修生という形で所属をしてですね、研修で、ですね、ゴルフのお手伝いをしながら、ボールを打ってですね、その間、研修のプロゴルファー試験を受けるために目指すんですけども、じゃあですね、毎日練習をどのぐらいしているかという時に、例えばプロゴルファー、すでにプロゴルファーになっている人が、研修生にですね、どうだい練習しているかいっていうふうに聞くわけですね。すると研修生は、はい、してますと答えるわけですね。で、頑張ってるかいっていうふうに言うと、頑張ってますというふうに言うわけですね。で、そこで例えば会話が終わったとするとですね、お互いですね、練習してるかい、はい、してます、頑張ってるかい、はい、頑張ってますというふうな、形になるんですが、じゃあそこにも犬が怒ってないかということで、研修生の基準はですね、練習をする頑張ってるっていうのは、例えばですね、1日200球ボールを打つことだとします。ところがもうプロになっているプロのゴルファー選手がですね、試験を目指すわけではなくてですね、毎日の練習をするのにどのぐらい練習をしているかというとですね、1日1000球するのがその人の練習するの基準だとしますよね。そうするとプロゴルファー選手が練習しているかいというのは、1日1000球打ってるかいっていうことなわけですね。で、頑張ってるかいっていうのは、1000球で普通なわけですから、頑張ってるっていうのはもう少したくさんやると多分頑張ってる1200球とかいうことになるんですが、じゃあですね、練習してるかい、はい、練習してます、1日200球打ってます、頑張ってますか、頑張ってます、1日200球打ってますっていうふうになったらですね、プロゴルファー選手からするとそれは何もしてないに等しいわけですね。こういうことが考えるっていうことにおいても起こってないでしょうかということがお伝えしたいんですね。で、じゃあこんなコンテンツを作ってお届けしている私がですね、例えばじゃあポイントカードがどうのこうのとかですね、セールスツールであるチラシを見てどうのこうのっていうのは、どのぐらい考えてるのかなっていうふうに思い出して考えてみたらですね、間違いなくですね、四六時中してるわけですね。四六時中です。もちろんね、寝てるときはどうかわからないんですけれども、どこかに買い物行けばもう四六時中、遊びに行けば四六時中、仕事をしてても四六時中、それからインターネットを見ても四六時中、テレビを見てても四六時中、コマーシャルを見ても考えてると。ずっと考えているわけですね。というふうな基準からすると、いかがでしょうかということですね。主の1でお伝えしたようなワークについて四六時中考えてますでしょうか。主の2でお伝えしたようなことについて四六時中考えてますでしょうか。ちょっとですね、思い起こしてみてください。そんな形で考えるという基準をですね、私の方からご案内したんですけども、じゃあということで、ここから4号、5号というふうにまたデータベース集めをして考えていただくんですけれども、今後はですね、 さらにそのフレームをですね、フレームワークですね、考え方フレームワークを毎回毎回いろんなものを準備していきます。私が思うところの考えるというのは、1号、2号、3号、それから今回お話しする4号、5号、6号、7号ということを全部をひっくるめて、しかも四六時中考えてるっていうのが、考えてることだと思うんですね。なのでこの3号までで、そうですね、プールに入る前のですね、準備体操ぐらいな感じなんでしょうか。今後データベースを増やしていくに関してはですね、今までのだとまだまだ、足りないのかもしれないわけですね。いろんなお話をしていくと思いますので、すべてですね、その考えるの基準とデータベースを増やすためにやってるんだっていうふうに、認識しておいてください。で、じゃあなんでですね、データベースというふうなお話をするかというとですね、そもそもですね、共通言語としてデータベースがない人と仮にですね、私がコンサルテーションの契約をしたとします。そうすると、どんなビジネスモデルにしたいですかねというような質問をしたときにですね、そもそもデータベースがないので、あれにしたい、これにしたいって言ったとします。で、私が、じゃあそういうふうに考えてるなら、こんなモデルとこんなモデルをくっつけたらどうでしょうかっていうときに、思考停止してしまうわけですね。なぜならそういうデータベースが、ご自身のモデルとして、ご自身の頭に入ってないからですね。そうすると私の中では、例えばですね、非常に指示語が多いんですけども、イメージってちょっと捉えてもらえますか。こうして、ああして、こんな風にすると、ここはこうなるので、だから、こういう風に解決しますよ。っていう風に、こうして、ああしてをですね、いろいろお話をしてもですね、ちんぷんかんぷんになるわけですよね。それは腑に落ちない。ただ西だから、提供されたモデルっていう風になってしまいますので、自分で考えられなくなってしまうんですよね。そんなデータベースがないのに、売り上げだけ上げようと言ってもですね、またすぐにボトルネックにぶつかるだけですので、常にですね、ご自身でボトルネック突破するにはどんなモデルを学んでいけばいいのかな、データを集めたらいいのかなということをですね、意識しておいてください。とにかくデータベース、参考条件、参照条件がないとですね、お話が噛み合わないということですね。ようやくそれがこの3ヶ月で、準備運動が終わったというようなところですね。基本的に今回第4号でお話をするようなですね、売る仕組みを見るというところですね。今までも売る仕組みのですね、断片をお話してきたんですね。セールスツールという、入り口から売る仕組みを覗いてきました。価格から売る仕組みを覗いてきたんですけども、今回から少しずつですね、全体像、フレームワークをですね、お話をしていきます。このフレームにはですね、一人ビジネスサイズでもマクドナルドだろうとヨドバシカメラだろうと基本的には同じだというフレームワークもあれば、一人ビジネスは一人ビジネス、大きなビジネスだと当てはまらない、その逆もですね、ある場合がありますので、一個一個ですね、そんなフレームがあるんだというのをですね、ご自身にインストールしていってください。今回はですね、お客様の属性というお話をしていきます。ご自身が毎日ですね、消費活動をしているときに、こんな風に思っていませんでしょうか。例えば、コンビニエンスストアに入ってですね、雑誌コーナーだけちょこっと見て入って、それかもしくはですね、商品を探したんだけどなかったので、ドアからですね、出て行こうとするときに、ありがとうございましたというお店と何にも言わずにですね、買わないお客さんにはありがとうございますを言わないお店があったとすると、ちょこっとですね、買わなきゃお客さんじゃないんだろうかなんていうふうに思ったりしたことはないでしょうか。買わなくてもありがとうございますというと気持ちが良かったりですね、これはやっぱりお客さんとして認められている、認識されているという部分から来ると思うんですけれども、それはなぜかというとですね、私たち全てとは言いませんけれども、多くの人はですね、買おうと買うまいと販売者、提供者、サービス提供者、会社、お店と触れるとですね、自分はお客さんというふうに思ってるわけですね。買おうと買うまいとです。大きなスーパー行って買おうと買うまいと自分はお客さんというふうに思っているわけですね。ということは、企業、店舗、会社からするとですね、 お客様をですね、どんな属性かなというふうに分けていないと、対応ができないわけですよね。じゃあどんな属性がお客さんにあるんだろうかなという話をですね、今日はしていきます。まず一番大きな分類はですね、これはポイントカードのところでお話をしてきたことにつながります。会社お店から見てですね、登録客か未登録客かという観点ですね。図にしておりますので、ちょっとご覧いただけますでしょうか。会社お店側からして、売り手側からしてですね、登録をしているお客様、これがポイントカードですね。もしくはインターネットビジネスだと、メールアドレスを登録していただいて、無料ステップメールであるとか、無料レポートというようなのが、まあ、今ですね、多くのところがやっていることなんですけども、これが登録客ですね。買おうと買うまいとお客さんなので登録客というふうに呼んでいるわけですね。それから、未登録の場合というのもありますよね。未登録の場合どんなのかというとですね、ファミリーマートに行って登録するかといったらほとんどの場合登録しないわけですね。私の住んでいるすぐそばにファミリーマートがありますけれども、ファミリーマートなんとかカードとかっていうふうにですね、音声でアナウンスをしておりますけれども、もちろん登録している人はいると思いますが、大多数の人は未登録な状態で、毎日買い物しているんじゃないでしょうか。ファミリーマートじゃなくても構わないですね。街にある本屋さんでもそうですし、八百屋さんでもそうだと思います。登録されてないですね。未登録客と登録客というふうにあるということですね。で、こんな言葉も聞いたことあると思います。見込み客、あのお客さんは見込み客だ。じゃあ見込み客って、どっちなんだろうって考えてみると、絵を見ていただくとですね、見込み客は両方にいるわけですね。登録客にも見込み客いますし、未登録客にも見込み客がいると。ということを、まずはですね、理解しておいてください。自分は会社お店から見て登録客なのかな、未登録客なのかなっていうことをですね、想像していただくんですね。そうするとご自身が今度何かの、プランというかですね、お客様対応を立てるときにですね、ああなるほどと、登録型のビジネスをするのかとか、登録とかって全然しないんだな自分のビジネスはっていうことをですね、ここで振り分けていけばいいわけですね。で、じゃあその登録客未登録客両方ある中でお客様ってどんな風に変化していくのかというところをちょっとお話をしていきます。変化ですね。ですからこれには時間軸があるという風に考えていただけるといいと思います。三角形ピラミッドが書いてあるんですけれども、下から順番に一気に読みますと、未知客、見込み客、トライアル、リトライアル、リピーター、上得意、ファンというふうになっていくわけですね。この手の顧客ピラミッドと言われるものはですね、全部で4階層であったり7階層であったり6階層であったり、いろいろあります。それから呼び名がですね、ファンが信者であったりとかですね、呼び名が違っている場合もあるんですけれども、これは好みでですね、ご自身の好きな方が言っているですね、好きな理論理屈でですね、まず自分に当てはめて考えてみていただければそれで構わないと思いますが、今回は私がずっと自分に当てはめているこのピラミッドをご紹介いたします。言葉通りですので、おおむねですね、そんなにわからない部分はないんじゃないのかなというふうに思うんですね。お客さんというのは売り手側から見ると未知客ですね。お客さんなんですけども、一体全体どこにいるんだろうと、見込み客かどうかすらもわからないですね。世の中のその他大勢のたくさんのお客様ですね、これが未知客であると。そして次はですね、こういうターゲットが自分のお客さんなんだなということで、あ、これはうちの商品買ってくれるかなっていうふうに見込みがあるなと思うところが見込み客ですよね。で、その上がですね、トライアルというふうに書いてあります。この辺から一個ずつ説明をしていきますね。トライアルというのはどういうことかというのも、ご自身でですね、ご自分の購買の行動の時のことをちょっと思い出しながらですね、どっちかというと感情面ですね、そこを思い出しながら聞いてみていただけますでしょうか。今回はですね、私の自宅の近所のとんかつ屋さんでお話をしますね。とんかつ屋さんがオープンしました。で、とんかつ屋さんからですね、 油のいい匂いがしてですね、お腹空いたなと思ってですね、そのお店の前を通り過ぎるわけですね。そうするとそこで道客からですね、見込み客になっているわけですね。ただお店側からするとその人が見込み客かどうかわからないですね、未登録ですし、興味があるよっていうふうにですね、顔に看板書いて歩いてるわけじゃないのでわからないわけですね。でそこでする手というのは、例えばビラを巻くとかチラシを巻くとかですね、例えばとんかつ半額キャンペーンとかやるのかわからないんですけれども、道客から見込み客にする手段というのは、セールスツールでどんなことをするかによるわけですね。でそして初めてお店がそこにあるな、とんかつ屋さんがあるなというのが分かった後、何をするかというと、一回買ってみようかなっていうふうに思うわけですね。まあお店もそれなりに清潔だし、値段も、まあ、とんかつそれなりの値段だし、どうも陳列見ても美味しそうだし、お店の人の雰囲気も良さそうだし、一回買ってみようかなと言って買うのがですね、要するにお客様としてお店会社を試してるわけですね。買ってみてどうかなっていうところを観察しているのが、トライアルですね。トライアル購入というふうに呼んでます。するととんかつが、まあ値段なりに美味しかったねと、それから、お店の人の対応も感じよかったよね。でまたそこのとんかつ屋さんの前を通って、そういえば最近とんかつ食べてないよね、どうする、今日とんかつにすると言って2回目を買うのが、これがリトライアルですね。この辺で1回目のトライアルで合格してるんですね、お店として。ああここのお店はまあ次もね買ってもいいかななんていうふうに感情的に1回目に思ってるので、2回目にあとんかつ今日も食べようかなと思った時に2回目を買おうとするわけですね。そうするとその後もう一度とんかつを食べて、ああ美味しかった、接客もまあ感じよかったよねっていうことがですね、2回になると、次からおおむねとんかつを食べる場合にはですね、そこのとんかつ屋さんにリピートする確率が非常に高くなるわけですね。でただ同じブロックにですね、また目新しいとんかつ屋さんができればですね、その目新しいとんかつ屋さんで、トライアルし、リトライアルし、心の中でですね、そのお店をですね、比較検討しているわけですね。でどうも、最初に言っていたとんかつ屋さんの方が美味しいよね、感じいいよねっていうとですね、リピートしていくわけですね。そこがその三角形の下から順番に上がっていくですね、感情的な部分でのご説明になります。とリピーターから上をですね、顧客というふうに呼んでいます。買おうと買わないとお客さんだというお話をしました。ですので客というふうに、まあ、単語一文字の単語で呼んでいるわけですけれども、リピーター以降をですね、顧客というふうに、このピラミッドの中では呼んでおります。でこれをですね、人によってはクライアントというふうに呼んでいる人もいます。リピーターよりですね、回数の多い人をクライアントと呼んで、そうじゃないその下をですね、顧客というふうに呼んでいる場合の人もいます。ただ呼び名が違うだけでですね、意味合いは一緒ですので、その辺はですね、そこの言っているですね、本質をつかんでみてください。そうすると、リピーター上得意ファンというふうに、まるでですね、魚がこう成長していく出世魚のようにですね、どんどんどんどんですね、そのお客様が成長していっていただけると、これがですね、先ほど申し上げた時間軸があるということですね。でじゃあ今は私がですね、地元のとんかつ屋さんのお話でしたんですけれども、ご自身が何かを買うとき、一体全体ですね、自分はそもそもまずは登録型なのか未登録型なのかなっていうところを見ていただく。そして自分はトライアルしているのかな、リトライしているのかな、あらあら知らない間にリピートしてたよと、いやいやそうじゃないな、ずいぶん繰り返して使ってて上得意になってるよ、なんていうことをですね、観察してみていただきたいんですね。そうするとですね、今までもそうですが、ワークは1ヶ月間やっていただくわけなんですけれども、1ヶ月間の中のですね、消費活動っていうのは結構な量の消費活動をするはずなんですね。例えばシーズンがですね、夏にかかるんであれば夏のレジャーにも行くでしょう。シーズンがですね、冬にかかればですね、冬のレジャーも行くかもしれません。 春だったらですね、花見に行くかもしれないわけですね。それから旅行に行くかもしれないわけですね。それからコンサートに行くかもしれない。もしかして引っ越しの時期をですね、ご自身は迎えていて、家具を新調するのかもしれないですね。それから新しい趣味を始めて、その趣味がですね、最初のですね、一番興味がレベルが高くて、いろんなものを買いたいですね、時期かもしれないですね。もしくはですね、その趣味がだいぶ上達をしてきて、いろんな用具器具をですね、買い替えたい時期に来てるかもしれないわけですね。そうすると、衣食住、それから趣味のことまで合わせると、さまざまなところでさまざまなお金の使い方をしていますので、おそらくですね、ピラミッドの中で道客から、ファンの中までをですね、いずれかのところの、ご自身のですね、位置がわかると思います。で、その時に販売者側って一体何をしてくるんだろう、何を提供してくるんだろうなということをですね、今度はご自身が販売者側の位置にスイッチしてですね、モードというふうに以前にもお話をしたんですけれども、変えながら観察してみていただくんですね。例えばずっと登録をしないですね、本屋さんとか八百屋さんってなんでリピートしてるんだろうな。ただ単に地元にある本屋さんは2軒しかなくて、1軒は品揃えが少なくて1軒は品揃えが多いと、接客もあまり別に好きじゃないし、立地的にもちょっと遠いんだけども、そこしかないので使ってるのかなとかですね。それから登録型であればですね、登録型の中で、見込み客の時にですね、結構な量の情報をですね提供する、ビジネスがですね、私の知っているので大塚家具というのがあるんですね。そんなに全国に店舗がありませんので、類似のものを想像していただければいいんですが、横浜なり首都圏にあるんですけれども、家具がですね何フロアにもわたって、しかも少し高級めというんでしょうかね、そんな家具がですねものすごい大きな広い敷地を提供して、家具を展示しているんですが、もちろん家具をですねビル1本展示しているような家具屋さんというのは昔からあったんですけれども、そこに入館するのにですね、住所、名前、電話番号、メールアドレスまで登録をして、それから営業マンが1人ですね、一家族について、館内中を案内するという、そういうビジネスをやっている家具屋さんなんですね。で、これも買わなければずっと見込み客なんですよね。で、買って初めてトライなわけですね。なるほど、こういう品揃えがあって、これだったら自分家にもぴったし合うのかなというふうに、初めてその大塚家具で買うとトライアルなんですが、世の中にはもっともっとですね、家具を売っている、売り方というのはたくさんあるわけですね。インターネットでも売ってます。インターネットでもですね、1万円の家具からですね100万円の家具まで売ってますので、別に接客をですねわざわざ受けなくても買えるわけですね、同じ品物であれば。そうするともしかしたら、リトライアルしないかもしれないんですね。と、ここで一番ポイントはですね、見込み客だからといって未登録に、違いないとか、見込み客だからといって登録客に違いないとかですね、どっちかにしかないわけじゃないわけですね。いくつかそこにですね、こんなことはないですかというのを挙げてますので、ご自身の衣食住、それから趣味ですね、すべてお金を使う範囲でですね観察をしてみてください。例えば、出かけるホテル、旅館ですね、もしかしたらいつも同じところを使ってないですか。出かけるっていうのは、ご家族での旅行なんかだとですね、意外といろんなところ行きたいので、あまり一個のところをリピートしないかもしれないんですが、もしかしたらリピートする方もいらっしゃるかもしれません。もしかしてあとはビジネスマンでですね、出張は多いと、そうするといつも同じ出張先で同じ、ホテルに泊まってるってことはないでしょうか。もしくはですね、ホテル自体は違っ、ホテル自体はですね、行く先も違ってもですね、同じチェーンホテルの中で、泊まってないでしょうか。それは一つのリピートになるわけですよね。福岡の A というチェーンで、仙台に行っても A というチェーンのホテルに泊まっていると、というと、それはなんでリピートしているんだろうなということも考えてみていただけるといいですね。それからもしかして何かのファン、芸能人、それから、バンドとかですね、ミュージシャン、何でも構わないんですけれども、そういうところで、購買をするときに、もうもしかしたら、ファンですね、信者なぐらいですね、お金を使ってないでしょうかと。 中身を聞く聞く前にですね、出ただけでとにかくすぐに買ってしまう。例えばですね、アニメなんかのファンなんかの場合だとですね、なんとかデラックスボックスなんていうのが出ると、自分で見る用とですね、それから、コレクション用をですね、2つ買うなんていう人もいるということは聞いたことがあるわけですね。そういうのはその人のファンでない人から見ればですね、なんでそこまでするんだろうというふうに思うわけなんですが、もし自分がそういうファンな部分が一つでもあるんだとしたら、自分はなんでそこまでしてしまってるんだろうなというふうに考えてみていただけるといいですね。例えばですね、サザンオールスターズも何十年も現役でやっているバンドなんですけども、ファンクラブに入っていてそのぐらいの購買をしている人もいればですね、ファンクラブに入らないんだけれども実は全部持ってるよという人もいるかもしれないですよね。じゃあなんでですね、そこまで自分は買ってしまっているのかなっていうところを考えてみていただけるといいですね。それからぜひ考えていただきたいのは、ご自身の購買の量が、上得意に当たるのかな、ファンに当たるのかなっていうですね、サービス提供者側からして一体どの辺に位置するのかなっていうのを考えてみていただきたいんですね。ご自分の財布、ご自分の家計の状態、ご自分のお小遣いからするとですね、すごいシェアのお金を使っているとしますよね。例えば、毎月のお小遣いをですね、半分そこにつぎ込んでいるとしたとしてもですね、提供者側の中にはですね、例えば本なんかでもいいですかね、本を私はもちろんたくさん買うんですね、Amazon でですね、どんどん買うんですけれども、まあ、とは言ってもですね、まあ、100冊買ったとして15万円です。100冊買って15万円、半分だったら6、7万円ぐらいですね。私の、いろいろビジネスを勉強している先生はですね、毎月50万円分ぐらい買ってるわけですね。そうすると、そういうレベルで買い物をしている人からすればですね、私はどうもアマゾンから見てもそんなに上得意でもないのかもしれないなっていうふうになるわけですね。ですので、自分を中心と見て、主観で、自分が上得意かな、ファンかなって見るのではなくてですね、そのサービスを提供している会社、お店から見てですね、客観的にどのぐらいの位置にいるのかなということも想像してみてください。そうすると何が起きるかというと、自分の買ってる量っていうのはどのぐらいの位置なのかっていうのを知るためには、その会社、そのお店がどのぐらいのお客さんをどれだけ相手にしているかということを、何らかの情報を仕入れないといけないわけですね。とデータベースが溜まっていくと。大塚家具でソファーを1本買った、もしかしてそのソファーが20万円したとします。で、20万円っていうのはですね、自分にとっては高級品だったとします。でも大塚家具で毎月何百万円も買う人がいるとすると、20万円買った人はですね、大塚家具から見ればですね、トライアル客のそんなにその後、上質のサービスをですね、提供してくれない程度のですね、買い物なのかもしれないです。これは今までずっと1号2号と続けて言っているんですが、全て仮説ですので、合っているかどうかはその会社に実際に行って、聞かないことには分かりませんので、そういう仮説を立てて、見つめてみるということですね。私はワインが好きですけれども、ワインショップはいかがでしょうか、どうでしょうかということですね。ワインショップにもテーブルワインを売っているところからですね、何万円何十万円するワインを売っているところまであります。で、その中で、見込み客、トライアル、どんな位置にいるんだろうかっていうのでもいいですね。ゴルフなんか好きな方も多いかと思いますので、ご自身がゴルフで買い物をするとき、一体どのぐらいの買い物の量とどのぐらいの頻度なのかな。例えばですね、チェーンのですね、スポーツ用品店の中の一部門で入っているゴルフショップで買っている、買い続けているのか、それとももしくは街のですね、ゴルフのクラブをですね、チューニングできるような職人さんがいるところで買っていて、もうそこで毎年のように何十万、もしかしたら100万単位も買っているのかもしれない。いやいや、年にドライバーを1本8万円のを買うだけかもしれないとかですね、それともゴルフのボールですね、ゴルフのボールはですね、いつもあそこで買ってるんだよっていうとですね、単位は小さくともですね、お店側からすると、実はこれはありがたいお客様なんですね。コツコツと買い続けてくれるお客様というのは一番ありがたいお客様なんですね。と、金額だけが問題なのではなくて、 コツコツと何千円のものをずっと買ってるから、自分はあそこのショップからすると結構上得意客だよな、というふうに仮説想像をしてみていただくっていうのもですね、一つの観察の例です。ではじゃあどのぐらいやっていただくといいのかなっていうことなんですけども、その基準については、冒頭でお話をしました。これをお聞きになっているご自身が今までどのぐらいのレベルでやっているかは私には分かりません。もしかしたらですね、買い物するその回数、3回に1回ぐらい見ていたかもしれませんし、もしかしたらですね、ちょっと忘れてて10回に1回ぐらいたまに思い出したのかもしれないです。ですけれども、私の基準の方はお伝えいたしました。全ての場面でですね、24時間四六時中そんなことばっかり考えているようですね、私の場合はですね。ですので、それはいつもお話をしています。これはセミナーの時もお話をしているんですが、今が3回に1回でも10回に1回でもそれは良い悪いではありません。現状認識ができたということですので、それに対してなるほど、西田はそのぐらいやってるらしいなっていう、これもですね、基準が今回分かったわけですので、そこに向かって少しずつ増やしていただければ、それでですね、昨日よりは基準が上がっておりますので、ぜひですね、この例の中でいうところの選球レベルを目指してですね、見て観察して、考えてみてください。でもちろんですね、メーリングリストに問題提起、こんな例を見たんだけれども皆さんどうだろうと、これは登録客型なんだけれども、その中で見込み客になるのかな、トライアルになるのかなとかですね、自分はこのぐらいの買い物をこのぐらいの頻度でしてるんだけども、ここのゴルフショップからするとどうだろう、上得になると思いますかね、というようなですね、皆さんに、基準とかですね、水準を聞いてみるというのもありだと思います。どんな内容でも結構です。この教材、お話、ワークと関連しているところであればですね、どんなことでも皆さんとシェアしていただいてもいいと思いますので、それはもちろんご自身の、ワークの答えにもなるし、他の皆さんのですね、新しい問題提起にもなりますので、ぜひですね、これはいつもいつも申し上げていますけれども、大きなご立派なすごい質問をしようというふうに思わないで、些細な小さなくだらなそうなですね、聞いたら恥ずかしそうな質問からぜひですね、質問してみてください。質問というのは小さければ小さいほど、問題解決にですね、結びつきますので、ぜひメーリングリストをそんな風に使ってみてください。そしてメーリングリストは、週プラス派の方、すべての方がですね、見る、読んでる、投稿できるメーリングリストなんですけれども、週プラスと派の方はですね、ご自身のモデルに当てはめるにはどうしたらいいんだろうというですね、相談をしていただける形になっておりますので、これはメーリングリストじゃなくてもちろん直接メールでも構いませんということをですね、これご認識していただいて、今回ですね受講いただいてますので、ぜひですね、もうそろそろ4ヶ月目ぐらいですね、ご自身のビジネスについてのここを解決したいんだけどというですね、些細な小さなですね、質問をぜひください。私もですね、全力でですね、ご自身のビジネスモデルどんなになってるんですかというふうな質問をですね、投げ返したり回答を考えたりしますので、ぜひメール欲しいなというふうに、そろそろご相談をしてですね、解決をしていきましょう。じゃあ次回以降どんなことをやっていくかというとですね、今回は1ヶ月の消費活動の中でいっぱいデータベースを集めてみましょうっていうお話をいたしましたですよね。ということは1ヶ月間、極端に言ったら30日間ですね、24時間ずっとですね観察するわけですね。そうするとそれなりのデータベースがたまるはずですので、次回はですね、今回お話をしていったですね、未登録、登録、いずれかのですね、両方でもいいんですけれども、見込み客モードで、登録しているのはこんなビジネスがあった、じゃあ何個あげてくださいというようなことから始めて、ご自身の集めたデータベースをですね、今度は仕分けをしていきます。そうするとその次はですね、じゃあこういうサポートとかフォローとか、トライアルからリトライアル、リトライアルから、 リピーターになるときに実はこんなハガキが来たんだよねっていうことが観察したデータであればですね、それを今後はですねご自身のビジネスに生かしていけるというデータベースのですね整理をしていきます。でその整理をするとその次の1ヶ月間ですねまたデータベースの集まり方がですね加速するというんでしょうか、質が高くなっていきますので、次回整理をするっていうことはこの1ヶ月ですねデータベース要するに材料ですね、整理するだけの材料を集めておいていただかないと整理もできませんので、ぜひですねたくさんたくさんデータを集めてみてください。これ毎回申し上げてますけれども、今後も申し上げますけれども、この種ですね、一人ビジネス本コースはですね基本的にコツコツしている部分があるんですが、あるんです、ですがですね毎日机に向かってあれやってくださいこれやってくださいというスタイルじゃないですよね。毎日の生活をしている中でですねだんだんと溜まっていくものですので、ぜひですね量を集めてみてください。そうすればですねきっとですね少し先のご自身の、ビジネスモデルの解決策がその中にたくさんの、宝が、埋まってますので、やってみてください。それではまた次回、お会いいたしましょう。追伸です。追伸はですね毎回、同じお話をさせていただいております。6回聞いたら 62% と言いますが、もう1回だけ聞いてみてくださいねというお話をしています。今回のお話というのは前半でですね、細かいお話というよりも全体の振り返りをしましたですね、考え方のようなお話をしました。考え方の基準というお話をしました。そして後半にですね、今回のテーマであるですね、お客様の分類とか、属性という話をしたんですけども、その中でやはりなんだろうなとか、あれ言ってることがよくわかんないな、もしくは初めて聞く単語があればですね、その内容がわかんないこと結構あると思うんです。そしたらですねそのわからないことを、1つ2つ3つぐらいですね自分への明確な質問として、もう一度だけ聞いてみてください。そうするとですね映画をもう一度見たようなそんな効果がありますので、もう一回だけぜひぜひ、聞いてみてください。